脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
人と組織の整えし、鏡てるみです。よろしくお願いします。
アシスタントの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え健康経営のあり方について、経営コンサルタントの鏡てるみさんとお伝えしていく番組です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
7月の下旬ですけれども、もう暑いですね、だいぶ。
はい、相変わらず熊本は蒸し暑いです。はい、
熊本の夏ってどういう感じなんですか？
いやー、やっぱり湿気が多いですよね、すごく。
あ、そうですか。
はい、暑いです、非常に。はい、
うん、熊本県の何市にいらっしゃるんでしたっけ、鏡さんは。
熊本市ですね。はい、
熊本市。
はい、
熊本市はじゃあ、あれですか、何度ぐらいまで暑いと上がるんですか？
どうでしょう。まあ、30、
うん、
どうかな、6、7とか結構、行きますよね、真夏はね。もう大体どこも行きますよね。
うん、東京とじゃあそんなに変わらない気温ですよね。35、6まで。
はいはい、6、まあ7、8とかぐらいまで行きそうな時もありますよね。はい、
そんな暑い熊本から鏡さん。
そうですね、火の国熊本ですので。
そうですよね、火の国ですよね。
そうそうそう、
確かに。その火の国の由来って、その暑さからも来てるんですか？
いや、どうだろう、わかりません。まあ、阿蘇山があるの、あるからかもしれませんけど、よくわかりませんけど。はい。
はい。じゃあ、今日のテーマ行きましょうか。何について、はい、行きましょう。
今日はですね、ちょっと、B ブレイン、まあ、やったことない方はちょっとわかりづらいかもしれないんですけれども、
はい。
B ブレインには、こう、診断したら、3つの要素が、こう、見える化されるっていうか、
うんうん、
見える化されるんですけど、一つは自分の脳タイプですね。
はい。
脳って4つの領域があるので、
うん、
その全体を100として、その4つの領域にどれだけ、その今の自分がですね、まあ、いろんな環境とかシチュエーションとか、その、立ち位置とか、自分の境遇とか、いろんなので、こう、その、脳の使い方っていうのは、それに影響を受けて、こう、使い方変わるんですけど、まあそういう全体の脳の、まあ自分のエネルギーの分配っていうか、と同時に、まあ、自分がどこに、こう、まあ時間も割いてるかっていう、こう、時間と脳の使い方っていうのも非常にこうリンクしておりまして、まあそういうのがわかるのが1枚目の脳タイプ。で、2枚目の方に、メンタルの状態ですね。B ブレインではストレス耐性って言ってるんですけれども、その、ストレスに対する制御力、こう、そのストレスをどうこう抑えて、まあ、次の自分のこう動きを作っていけるかとかですね。まあ、そういうこのメンタルの状態を表すのと、もう一つ最後の方に、下の方に、パフォーマンスですね。能動能と受動能、まあ、読んで字のごとく、能動能、まあ、自分で考えて、こう自分でこう自ら行動していくっていうことですけど、あと受動能はもう受け身ですね。まあ、その、まあ、パフォーマンスの、今のパフォーマンス状態を表すところがあるんですけど、今日は、能動能、受動能のことですね、をちょっと、お話しできればと思います。
はい、
はい。
お願いします。
はい。私たちで、こう、五感でいろんな情報を、収集して、で、それが脳のどこに行くかっていうと、最初に後頭部の方に行くんですって。はい。後ろから入って、まあ、それが大脳新皮質って、この頭の上の方で、こう、処理をされて、前頭葉って、こう、頭のおでこの方の前の方で、こう、アウトプットするっていう流れで、後ろから入って、こう、前に出すっていう流れがあるんですって。
はい。
で、まあ、それで、私たちはこう、インプットしたものが、こう、バッとこう出せてる。出せてると、その、能動能っていう、こう、自ら考えて、自ら動くという、自分で決めて動くっていう、能動能の方が、こう、たくさん出てると、まあ、アウトプットですね。インプットして、アウトプットが多く出てると、 まあ、よく、まあ、パフォーマンスが、発揮されてると。いうことで、まあ、理想値ってないんですけれども、たくさんの人をちょっと見てきて、思うに、こう、皆さんのお話とかを、こう、聞いてて、おそらく多分50、その脳動能の数値が、まあ、全体100として、50から60の間、要は、受動脳よりも脳動能の割合が、ちょっと勝ってる状態ですね。1割近く勝ってる状態が、まあ、アウトプットの質が高いなっていうのを皆さんのお話から聞いてて思います。と、まあ、自社のスタッフの、もうずっとやってるので、まあ、その現状を日常見てるので、その質の高さっていうのを見たときに、これがこう、60以上とかでこう、高くなっていくと質が落ちる。っていうのが分かりました。こう、たくさんの人を見てたり、あと、自社のスタッフの、こう、計測しながら日常とこう、照らし合わせていったときにですね。はい。で、どういうことかと言いますと、まあ、インプット、まず、受動脳からいきますけれども、受動脳というのは、まあ、いわゆるインプットですね。インプットっていうのは、まあ、考えるっていうことですね。その情報を入手して、そのことでよく考えるっていうことです。思考するとか、まあ、資料するっていうかですね。あと、気遣いとか、まあ、配慮する周りですね。その、インプットした情報が周りとどう関係するかとか、どう活かすかとかって、よくこう、まあ、精査するとか。あと、調査分析みたいな、こう、まあ、そういう動作が、こう、受動のになるんですけれども、じゃあ、脳動のアウトプットはどういうことかっていうと、まあ、いろんな理屈よりも、もう、とにかく動けみたいな行動ですね。行動すること。まあ、そういう特徴があるっていうこと。あと、まあ、想像、要は自分で考える。想像力を発揮して、行動につなげていくっていう、こう、想像力の部分と、あと、その、行動して結果を出すっていう、その、行動から結果につなげるっていう、もう、あくまでもこう、やっぱり行動するって、動くっていうことですね。で、ひょっとしたら、まあ、これ計測するから大体わかるんですけど、その、おそらく、実際に診断を、B ブレインの診断をやってみると、例えば一般的に会社で言いますと、なんかちょっとあんまり、こう、成果が出てないなとか、その、ちょっと消極的じゃないかっていう人は、ひょっとしたらこの脳動の受動脳のバランスが、受動脳が勝ってて、脳動能がちょっと低い。50%、まあ50から60の間がまあいいんじゃないかなと私は思ってるんですけど、例えば20とか30とか、ちょっと結構低い。で、どっちかっていうとその、インプットして、その、考えることとか、周りの気遣いとかっていうことで終わってしまってるっていうか、そこにいっぱいこう脳を使ってて、動くって、それをやってみるっていうのが、こう、やっぱ弱いっていう、アウトプットが弱いっていうのが、はっきりわかるんですよね。なので、例えば、まあ、能力開発とか、まあ、人材育成をしていくときっていうところで、本当にその人の活動が、こう、現場に活かされてるかとか、こう、現場に発揮できてるかっていうのを、なかなかわかりませんよね、こう。主観的にしかわからないんですよね。なので、その、まあ、見えてる部分と、こういうデータですね。データを基づいて、こう、照らし合わせると、まあ、非常に、こう、より納得感があると。そしたら、そこに対してどういうアプローチをするかっていうことが、こう、的確によ、こう、より実行できるっていうかな。特に、マネジメントとか、人のサポートをする人、育成にかかる人とかっていうのは、リーダーさんとか管理者さんっていうのは、よりその状態が分かると、まあ、そこの、こう、発揮をするようなアプローチ。まあ、もちろん他の脳タイプ、その1枚目の脳タイプの状態とか、まあ、脳タイプは特性を表すので、どこが得意でどこが苦手かっていうのがよく分かるという。まあ、だからそこの特に強みのところを活かし、行動の仕方みたいな。 のを本人に合わせて組み立てて提案すると、本人も実行しやすい、着手しやすい。ただ、2枚目のその脳動の受動脳が書いてあるところの上側にメンタルの状態があるんですけれども、そこで、やっぱりメンタルが弱い方ですね。とか、やる気が落ちてるとか、ストレスが高まってるっていうのが多分、大体パフォーマンスが低い人っていうのは、だいたいそこに問題がある。だいたいメンタルにだいたい問題を抱えてるのがすごく大きいんですよね。なので、そこの部分も見ながら、こう的確にな声かけとかサポートっていうのを、そういう環境を作っていくと、必ず本人のパフォーマンスっていうのは上がっていきます。
この
ち
バ
な
ラン
み
ス。
に、あ、はい、ごめんなさい。ちなみに、まあ、私も結構高いんですけど、パフォーマンスは。多分、田中さんも結構高かったですよね。
私、脳動能が63でした。
だから高い。もう言わなくてもどんどん自分で動く人ですね。もう。だから、インプットして、いろんな周りの状況を見て、そして自分で判断して動くっていう、ことができてるんですよね。インプットした情報から自分で判断して動くっていうことができてるっていうのがわかります、そこで。はい。で、これが、例えば行き過ぎちゃうと、例えば70に近くなったり80に近くなったりとかすると、ちょっとやりすぎてしまう、それを。だそういう場合って質が落ちてしまうんですよね。動いてるんだけど、生み出してる成果が低くなったりとかします。うん。まあ、当社であったのが、すんごくポテンシャルが高いっていうか、脳のタイプもエネルギッシュで、で、メンタルも強くて、やる気もあって、ストレスも低くて、で、パフォーマンスも高いんですよ。70近くとか60いくつとかあるんですけど、ただ現状はどうかというと、もう本当に、例えて言えば、トップセールスだけど、トップクレーマーみたいな。
両極端
プラマイゼロじゃんみたいな。
ねえ、そう
まあ、
ですね。
ゼロか、ひょっとしてマイナスみたいな。おいおいみたいな感じで、その空回るっていうかですね。頑張ってるのは目に見えてわかるんですけれども。でも本当に生み出してる、こう、成果とどうかって比べたときに、やっぱりそういうこう、なんかきっちりこう、成果のこう管理、を、まあ、大手さんとかちゃんとやってらっしゃると思うんですけど、中小企業って、なかなかこの成果の管理、特にバックオフィスの人とか、そういう、何ですかね、こう、目に見えて、こう、貢献度が分かりづらい職種のところとか、何をもって判断するかって、正直、何も仕組みないと思うんですよね。こういうので、その判断する、まあ、営業系の数字が絡むところとか、は、まあ、ちゃんともし管理をされてるんだったら、その人の成果っていうのが、受注件数とか、受注売上とか、利益高とかっていうのが、なんかこう、わかるものがあると思うんですけど、それ以外の職種の人っていうのは、なかなかこう、成果っていうのを、何をもって判断するかっていうのが、わからないんですよね。すごく主観的になると思うんで、ね、そういうのが、この B ブレインで、すごく、こう、客観的なデータとして、判断材料に活用できます。判断っていうか、サポートのポイントが分かるっていう。
ぜひね、上司の方とか上層部の方、ぜひね、部下の育成にこの B ブレインを活用していただきたいと思います。では、鏡さん、そろそろお時間になりましたので、
はい。
今日
では、
このあたり
ここ
で、
で、はい。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。